このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。さあプルちゃん、
はい、
突然なんだけど、
え、
阪神タイガースの試合観戦を毎シーズンしてるよね。
そうですね、甲子園も行きますし、うん、ね、今年はですね6月に京セラドームでも応援をしてきたんです、
うん、あ、ね
え、
でもね、ちょっと失礼になるかもしれないんだけれども、
いえいえ、
あの全盲だとスポーツ観戦ってどんな感じなの？
あ、これはねよく聞かれるんですよね。見えない中でどうやって楽しむんですかという質問をねよく、うん、いただくんですが、
うんうん、ま
あ、なんといってもやっぱり状況はね、特にタイガース戦は必ずラジオの中継がありますので、
うん、
私は片耳でねイヤホンで聞いていますし、うん、そして応援団の皆さんとかですね、
うん、
タイガースファンの方たちと一緒に応援歌を歌ってね、うん、盛り上がって、
うん、
やっぱり球場でね一気に聞こえるその打球の音とかですね、
はい、
ウグイス場ですとか、あ、ね、うん、球場のアナウンスですとか、そういったね、うん、臨場感を一緒に、味わってですね、うん、その空気を楽しんでるんです、
うん、なるほどね。
でもタラさん、どうされたんですか？
いや、実は今日ね、そのスポーツ観戦がガラッと変わるかもしれない記事を見つけたんよね。
どんな内容でしょう？
今回はですね、かなり本格的な感じになってるよ。
はい、
はい、アメリカシアトルのワンコートっていう会社が開発した触覚デバイスなんよね。
触覚デバイス、何かを触るんですか？
そうそう、
ええ、
膝の上に置くくらいの大きさの装置なんだけど、
うん、
表面にはね、野球場とかサッカー場とかコートの形が立体的になってて、そこへ振動が伝わるらしいよね。
振動ですか、ね、
うん、
振動でね、時間のわかる時計とかっていうのはありますけどもね。
ね、競技が行われてるスタジアムに設置されたカメラがね、選手やボールの動きをリアルタイムで追いかけて、その情報を振動に変換してこの装置に送るんだって。
これは面白そうですね。
うん、そのね、ワンコートっていう触覚デバイスに手のひら全体を置くと選手全体の位置関係が分かるんですよね。で、指先だけで触ったらボールがどこへ動いたかとか、細やかなプレーまで感じられるそうなんよね。
そうか、触り方でまたね違う情報が入ってくる、うん、これはなかなか楽しそうですよね。
そうそう、
野球とかはね結構こう止まってる時間っていうのも長いと思うんですけど、うん、
あ、確かに、
ね、ホームラン1本を取っても、ね、うん、高く上がってホームランなのか、ね、
うん
うん、打球がすごく速いのかとかね、
うん、
こういうのってなかなかこう、ね、知る機会ってないですもんね。
あ、そうよね。でね、しかも得点とかファールはね、音声でも教えてくれるんだって。
これは親切ですよね。やっぱりね、うん、触ってるだけではこう、 うっかりこう飛ばしてしまうとか気づかないとかね、うん、そういうこともあるかもしれませんもんね。
うん、そうか、うん、でね、実際にワンコートを使ってバスケットボールを観戦した11歳の男の子がね、
うん、
初めてスリーポイントシュートが決まった瞬間を感じたって話してたそうよ。
うわー、これは興奮しますよね、
うん、
やっぱりね、スポーツって今度結果だけではなくて、まあ、そこに至る、ね、緊張感とかね、興奮とか、うん、やっぱりそれがね、うん、醍醐味、楽しさなんですよね。
そうなんよね。もう私はこの記事を読んでね、見えるようになる装置じゃなくって、一緒に盛り上がれる装置なんやって思ったんよね。
これは大事ですよ、やっぱりね、うん、結果は後から分かるんですけど、ね、
うんうんうん、
その瞬間に立ち会えるね、 いいですよね、
うん、ねえ、ということでね、それはもう本当にみんなと共有できる時間っていうことやね。
そうですよね、情報じゃなくてやっぱり体験、うん、ね、体感ですよね、うん、
ねえ、まあ、体験体感といえばね、このワンコートはスタジアムやアリーナのゲストサービスなどで無料で貸し出しされてるほかね、今は家庭向けの提供も開始されてるそうですよ。
すごいですね。
ね、このワンコートって振動を伝えてるようで、実は感動を伝えてるんやね。
原さん、うまいことおっしゃいますね。やっぱりね、富の子より年の子。
あら、まあ、ちょっと年上なだけよ。
ではここからはモーラの旅のコーナーです。私たち視覚障害者にとって本や雑誌などは点訳や音訳、オーディオブックなどもありますけれども、利用できるサービスがいくつかあるんですよね、
はい、
ただ街中で無料で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパーなどはどうしても手に取って情報を知るという機会がまだまだ少ないんです。
うん、
そこで目の見えているタラさんにこうした身近な資料を隅から隅まで網羅して読んでいただいて、それを全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというのがモーラの旅のコーナーです。
はい、そうですね、隅から隅まで私が読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはなかなか手に取る機会のないものだと思いますが、晴眼者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多いんですよね。ということで、視覚に障害のある方にも晴眼者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅です。
はい、
もしかしてこの音楽は前回前々回のフェニーチェ酒井の情報誌つながり？
そうなんですよ、うん、ね、酒井だったんですけど、ロンドン、ね、イギリスのロンドンのねことが表紙になっていたと、
うん、うん、そうなんやけど、
ね、やっぱりね、うん、イギリスと言いますと、うん、ホルストという作曲家の方がですねおられて、うんうん、代表作組曲、まあ、惑星でですね、
はい、
あの超有名なジュピター、あの平原綾香さんの歌ね、
はい、そうやね、
思うんですが、うん、ちょっと私がですね、うん、この番組の中でもお話ししたことがありますが、うん、エアロフォンという電気管楽器がありまして、はい、これをバイオリンの、はい、音色で演奏してみたんですね、うん、ディレクターが喜びそうでございますが、う
ん、ちょっと待って、今のプロちゃんの演奏やったの？
そうなんです、
すごいやん、
でございました、
すごいじゃん、
ね、うん、というわけでタラさん、うん、今回のですねモーラの旅は、はい、このエアロフォンのお話をですねさせてもらえるということになりまして、実は私がですね、
うん、
原稿を書きまして、うん、その文章も含めて特別編としてモーラしていただくということになったんです、うん、
はい、あ、じゃあプルちゃんが記事を書いたの？
そうなんです、
うん、
とてもお恥ずかしいところもあるんですが、このですね何は体感、うん、見たことない大阪のもう一つのチームですね、はい、石川よし子さんと福沢康子さんのペアなんですが、はい、石川さんにですね実はご依頼をいただきまして、
はい、
石川さんがですね2014年、うん、もう12年前からですね、うん、携わっておられるメールマガジン、
うんうん、
メルマガ色鉛筆というのがありまして、
うん、
ここでですね、
うんうん、
このエアロフォンについて原稿を私が書かせてもらったんです。
あら、まあこっちの話もすごいや
いやいやいや、もう拙い文章で本当にねお恥ずかしいところもあるんですけれど、 でもエアロフォンのことをね、やはり多くの方に知ってもらいたい、もう体験談を書きたいということで、ありがたくお受けしたんです。
いやもうさすがです、もう才能あるよね。
ではですね、このモーラの旅はいつもと逆パターンということで、いつもはね私が、テキストやねイラストに対してタラさんに読んでいただいたものにツッコミを入れるんですが、私が今回は読みまして、自分の書いた文章を読むんでね非常にこう恥ずかしいんですが、タラさんからですね、いろいろ感想であったり、ご質問をね聞いてみたいなと思っています。
ぜひぜひ。じゃあ早速質問ですよ、
はい、
そのプルちゃんが記事を書いたメールマガジン色鉛筆で、
はい、これはね先ほどもお話をしました石川さんがですね携わっておられるんですが、公益社団法人京都府視覚障害者協会京視協って略して言われるんですけれども、そこでね発行されている無料のメールマガジンで、視覚に障害のある幅広い年齢層の方々がですね、ライターとね呼ばれてるんですけども、ライターとなって、趣味ですとか仕事、失敗談、子育て、医療現場での体験などさまざまなテーマに文章を寄せられて、発行されているメールマガジンなんです。
あーすごいね、石川さんもね素晴らしい活動されてるんよね。
そうなんです、
ね、みんなが聞きたい情報をねそうやって編集とかされていらっしゃるんですよね。
そうなんです、もう私もね長年の読者だったんですが、まあ色鉛筆はねあのニックネームで書くということになってまして、まあ、色と動物ということだったので、私実はまあ2年前にですね、あのタラさんとこのなんか、ね、番組でもお話ししたインスタコードのことを書きましてですね、その時にあのブルーベアというまあニックネームで書きましてですね、青いクマなんですけれど、今ちょっとクマ騒動あるんでね、
ちょっと ね、
まあ、ね、
でも可愛いよ
なんで、はい、ブラックタイガーにでもすればよかったなと思うはい、ということでではですね、ここでですね僭越ながら私の書いた記事を、読ませていただこうと思います。ちょっと長いんですけれども、はい、皆さんお付き合いください。メルマガ色鉛筆第394号、管楽器に魅せられてエアロフォンが開いた世界。それは今から5年前の夏、東京オリンピック・パラリンピックに沸いていた頃の小さな出来事がきっかけでした。日曜の夕方、日課のプールから戻った私は、大好きなとろろそばをすすりながら、母の声に耳を傾けていました。今日、のど自慢で面白い楽器を演奏している人がいてね。早食いの私が思わず箸を止めて続きを聞きました。コロナ禍の当時、長寿番組 NHK のど自慢は、ステージではなく、おうちでパフォーマンスという視聴者投稿型の形式で放送されていました。ウィンドシンセサイザーって言うらしいんだけど、いろんな楽器の音が出せるんだって。子供の頃、私はピアノを挫折しました。シンセサイザーと聞くと、鍵盤が思い浮かびます。けれど、吹いて音を出していたよ、という母の補足に、単音なら自分にもできるかも、と希望が湧きました。早速調べてみると、ウィンドシンセサイザーは、デジタル管楽器に分類され、リコーダーのように吹くとすぐに音が出せると書かれていました。ボタンを押して切り替えることで、サックスやフルート、クラリネット、ハーモニカ、バイオリン、琴など、一台で様々な音色を出せるというのです。YouTube で演奏動画を聞いて、直感的に、これは見に行かなあかん、とワクワクしました。職場で書いているコラムに体験談を載せられるかも、と、まだ手にもしていないのに、期待が膨らみました。翌日、大手の楽器店に電話し、全盲であることを話すと、吹いてもらうことができますよ、と、店員さんの元気な声が返ってきました。コロナ禍でも消毒などで 対応してもらえているのが嬉しかったです。店内の防音室に案内され、早速、ウィンドシンセサイザーの一種、エアロフォンを試すことになりました。首からストラップをかけ、いざトライ。本体は約60センチの縦長で、重さは850グラム。思ったより軽く、先端のマウスピースを加えて、両手の指のボタンで、ドレミの音階をなぞりました。指の腹ではなく、人差し指の外側で押すサイドキーが新鮮でした。試奏の後、次々に気になることを尋ねました。乾電池でも使えて手軽なこと。ヘッドホンで朝、夜でも周りを気にせず練習できること。オンラインでの個人レッスンが準備されていること。設定された枠から都合の良い曜日や時間を選べること。最大2年間の分割払いがあり、継続が難しくなれば途中で返却が可能なこと。当時の価格は8万5千円で勇気のいる買い物でしたが、質問を重ねるうちに面白そうから続けられそうに少しずつ心が動きました。その年、縁あってリモート合唱に参加し、音源の編集方法を学んだことも追い風となって挑戦を決めました。数日後の体験レッスン。それが先生との出会いの日です。以後、先生に長くお世話になることになります。高校時代にドラムを叩いていた私に、先生は、きっとこれまでと違う景色を味わえますね、と話してくださいました。ドラムが曲全体のリズムを支える骨格のような存在だとすれば、エアロフォンはメロディーを奏でる語り手のような存在でしょうか。楽器の構え方、吹き方、指使いなどを一通り教わった後、先生の吹いてくださった中島みゆきさんの糸に鳥肌が立ちました。翌月から月2回のオンラインレッスンが始まりました。はじめはパソコンや iPhone の内蔵カメラを使っていましたが、全盲の私には手元をきれいに映すことが難しく、ウェブカメラとスタンドを購入して、やっと撮影角度が安定しました。楽器の音色リストはボランティアの方に音訳していただきました。決められた曲ではなく、ポップスを中心に自分の吹きたい曲を選び、インターネットで購入した楽譜を先生に見ていただきながら、譜読みを進めていきます。そしてエアロフォンは両手を使うため、音階と指使いを体で覚えて吹く必要があります。展示ディスプレイをフルに活用し、音階をメモして区切りごとに復習したり、レッスンで学んだことを細かく記録していきました。日々の練習では、パソコンでメトロノームのソフトを使い、IC レコーダーの再生速度変更機能でテンポを落とした伴奏から慣れていくなど、手探りで自分のやり方を見つけていく過程も楽しかったです。カメラ越しとはいえ、先生の前での演奏に緊張し、思うように指が動かない日には、先生にメンタルの揺れが伝わってしまいそうで恥ずかしく思いました。でも、これもトレーニングだと奮い立たせ、練習を続けました。レッスンを受け始めて2ヶ月後、編集したエアロフォンでの演奏音源をオンラインで披露し、3年目には職場で生演奏にチャレンジしました。失敗の連続でほろ苦いデビューでしたが、この頃から少しずつ耳コピもできるようになってきました。歌との大きな違いは、キーを気にせず 吹けること。曲によってどの音色を使うかを選ぶ面白さがあります。現在では学校、イベント、研修など徐々にお客さんの前で吹く機会が増えています。昨年には関西を飛び出してバケバケ効果で賑わう島根への出張にも同行し、忘れられない思い出になりました。気づけば50曲近くを演奏しています。物珍しさからカメラや動画で撮影したいと言われることも少なくありません。亀の歩みですが、これからも一音入魂でエアロフォンの魅力を届け、経験とレパートリーを積み上げていきたいです。
パチパチパチパチですよ、もうプロちゃん、
はい、
私ね聞き入ってしまいました
いや緊張しましたね。いや、やっぱり自分の文章を読むなんてなかなかないもんで、なんか小学生の頃に作文読んだようなね、
いやでもね、
感がありました。
そのね、プロちゃんの書かれた記事の中でね、
はい、
亀の歩み、これからも一音入魂でと聞いてね、私も身が引き締まる思いなんですよね。興味ね持ったことに対して本当に試行錯誤されながらね、ずっと取り組まれてるプルちゃん、もう、まあ、これだけじゃないんですけれども、本当に心からリスペクトしてます、私は。
なんか
ね、どこまでも前向きな姿勢じゃないですか、
はい、
送りたいし、この記事をね読まれた方で、また今この放送をお聞きくださってる方にね、どれほどの勇気、元気、感動を与えられてることかと思いますよ
いえいえいえ、ありがとうございます、うん、でも本当にきっかけってね、どこに転がってるかわからないなっていうことと、
うん、
その工夫がね本当に面白くてですね、うんうん、先生との出会いもそうですし、どうすればね、うんうん、全盲でできるかっていうのをですね、
うん、
ちょっと皆さんにね、知ってもらえたら嬉しいなということで、もうね、タラさんニックネームで書いてもですね、エアロフォンイコール浜崎ということで、結構いろんな方にもう先にバレておりましてですね。
あ、そうなんだ、有名やもんね、プルちゃんね。
ですけども、はい、まあでもね、すごく嬉しかったですし、またね、これからもエアロフォンね、頑張っていこうかなと思ってるんですが、
ね、
やっぱりね、タラさんね、
うん、
ここまでエアロフォンの話をさせてもらってですね、
はい、
話だけで終わるのはやっぱり寂しいと思いましたので、
うんうんうん、はい、
今回ですね、
うん、
石川さんとそしてタラさんにも心からの感謝を込めて、
はいはい、
去年ね堺での福祉祭りで、はい、タラさんにも一緒に参加をしていただきました、
はい、
ゆるりさんのピースを今日はエアロフォンでちょっと吹いてみようかと、
え、マジですか、
練習を、いたしまして、はい、うん、楽器リレーということでですね、
うん、
いろんな楽器の音を使いまして、クラリネットですとかフルートですとか、
うん、はい、
トランペットですとか使って、吹いてみましたので、ゆるりさんのピースをではリスナーの皆さんにお聞きいただきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
お粗末様でございました。
本当なんか演奏していただいてほんまに光栄です
ありがとうございます。まあ耳コピーでねさせてもらいまして、まあ生ではねこんなにスラスラとはいかないんですが、改めてタラさん、やっぱりこのピース、うん、私も大好きになりました。
いや嬉しい嬉しい嬉しい、もうなんか感動する。今度なんか今度お会いした時、
はいはい、
アメちゃんプレゼントします
大阪らしいですね。ありがとうございます。
そう、大阪のおばちゃんみんなこれ持ってんのよ。
ありがとうございますいやでもね、本当にこのメルマガ色鉛筆、うん、本当にいろんなね話題を皆さんに読んでいただけますので、うんうん、ぜひ無料です、登録をねしていただきたいなと思います、
うん、本当ですよね。もうみんなが本当聞きたい、知りたいと思うような情報がね満載な感じですよね。
そうですね、
うん、ではですね、登録の仕方をご案内いたしましょう。
はい、
メールマガジン色鉛筆の登録の仕方なんですけれども、メールでのお申し込みになるんですね。
はい、
アドレスはアルファベットすべて小文字で irenpitsyubu@kyosikyo.sakura.ne.jp。 これね、色鉛筆編集部@kyosikyo.sakura.ne.jp なんですよね。
はい、
件名を配信希望と書いて、本文にはお名前とお住まいの都道府県名を入れてお送りください。
はい、で実はこのメルマガ色鉛筆、まあ、今回ね394号と私冒頭で言ったんですが、
はい、
もうたくさんねいろんなレポートが出ています。うん、そしてなんと本もですね、うん、発行されていまして、
う
ん
う
ん、タイトルが見えない地球の暮らし方という本なんですけれども、
はい、
1と2、ね、1と2、まあ、2がありまして、うんうん、今回この見えない地球の暮らし方2をですね、番組からリスナーの皆さんに先着5名にですね、うん、プレゼントすることになったんですね。
うん、いやー皆さん申し込んでくださいね。
は
い、
そうなんです。活字のですね、うん、墨字のこれは本になります。
いやこれはちょっとぜひぜひ皆さん楽しんでいただけるというか、ね、役に立つというかためになるというか、
はい、ね、
はい、ぜひお申し込みいただきたいです。いつもご案内させていただいてます JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームに見えない地球の暮らし方2、2ですね、2希望と書いてお送りください。
はい、
くれぐれも住所お名前を忘れずに投稿してくださいね。お待ちしております。
はい、このね見えない地球の暮らし方は展示と録音図書もサピエ図書館でね、読むことができますので、視覚障害のねある方々も、うん、ぜひいろいろなこの話題にね触れていただきたいなと思います。
そうですね。なにわ体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
今回はワンコートのお話の後エアロフォンを特フェス編で、取り上げていただきました。
素晴らしかった。
石川さん、設楽さん、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。